私は今自分の足でこの場に立っているとは思っておりません。で、生まれてから今に至るまで大勢の方々によって育てていただいたように思います。で、私はアドベンチスト4世として生まれました。で、今年は宣教120周年の年でありますけれども、1896年にグレジャー先生が来日されまして、それから3年後に1899年に現在のサイエンス・オブ・ザ・タイムスが創刊されます。で、それから6年後のことですけれども、一人の文書伝道者が茨城県の日立市、今で言います久慈川教会があるところを訪ねました。そこでサイエンスを通して聖書のアドベンチストのメッセージに触れ、そしてアドベンチストに加わっていったのが西野美代吉、私の曽祖父になります。で、今も名前を聞きます、西野、川崎、根本といった家族がそこで導かれていきました。それから100年以上にわたってアドベンチストの信仰が受け継がれてきました。で、小さい頃よく父から戦時中の話を聞かされました。教会で礼拝することができなくなって、みんなで海の近くの松林で人目を忍んで礼拝をしたこと、あるいは東の空に雲が現れたならば、ああイエス様が再臨されるんだと何回も小さい頃思ったと父はよく語っていました。小学校からは三育の教育機関で学んできました。三育の先生方に育てられ、そしてまた牧師の働きに変わるようになって、先輩の先生方によって育てられ、そしてまた教会で出会う一人一人の方々、そして最近では教団の事務所の方々によって育てられてきました。青年部の働きを2期10年務めさせていただきましたけれども、青年のさまざまな集まりで出会う若い人たち一人一人、もうすでに青年という人たちは自分から見たら親子ぐらいの離れているそういう世代でありますけれども、彼らのイエス様への熱い思い、イエス様に献身する、そういう彼らの姿からたくさんのことを学び、そして力をいただいております。で、この度重い責任が与えられましたけれども、自分の足で立っているというのではなくて、主に献身する多くの方々によって支えられている、そしてまたそれらの方々を導いてこられた主によって支えられているということで、不思議と平安な思いが与えられているように思います。で、さて今年は日本におけますセブンス・アドベンチスト宣教120周年の節目の時でもあります。で、福音書の編集の働きをしておりますので、この時改めて私たちアドベンチスト教会の歴史をもう一度おさらいしてみたいと思いまして、100年の記念誌であります希望への歩みを読み返しているところであります。かつて教団総理を務めておられました岡藤米蔵先生がその冒頭でこの宣教の100年を2つに区分けしておられます。で、前半の50年といいますのは1896年から1945年がちょうど50年に値するかと思います。その前半の時代を激動の時代、戦前、もちろん戦争もありましたけども、戦前の時代というふうに捉え、誤解、蔑視、制限、弾圧、そして試練と苦難の境界史と捉えておられます。それに対しまして、戦後の50年は自由と平和の時代でありますけれども、戦後50年どのように岡藤先生が理解しておられたのか、その本文から少し引用してみたいと思います。後半の50年を語るのは決して優しいことではない、むしろ前半の50年より難しいかもしれない。それが平和な時代だからこそ、かえって表現に一種の戸惑いを感じる。歴史とは過去と現在との間の対話である。教会の100年の歴史は現在の教会に何を語りかけるのであろうか、また現在の教会は過去の100年に何を問いかけるのであろうか。 確かに戦後の50年は戦前の50年に比べて著しく教政が伸びた。教会数、教会員数、教育機関数と生徒数、医療機関数と従業員数、出版物と出版数、どれを取り上げても戦前とは比較にならない。それに三育フーズと三つの特別養護老人ホームが加わった。神の導きと祝福がなければ、今日の教団はあり得ないであろう。そこには神への献身と努力が見られる。しかし、今は何かがおかしいのである。事実を書くのが歴史であるのなら、私はあえて今の時を危機と呼ぶ。私は冷静に教団の歴史を振り返ってみたいのである。歴史の本流を見つめつつ、現在の状態を評価し、将来の教会に期待したいのである。冒頭でこのように書いておられました。今の時代を危機の時代とし、そして将来の教会に期待したい。それから20年が経とうとしております。今は一体どのような時代でしょうか。大きな枠組みの中でいきますと、この20年というのは20世紀が終わって21世紀になった、そのような20年ということができます。そして2000年代冒頭のその10年間は、2001年9月11日の米国同時多発テロに象徴されるような出来事がありました。そしてまた2010年代、まだ10年代全部は終わっておりませんけれども、2011年3月11日の東日本大震災がその象徴として挙げることができるかもしれません。そして今も世界中でテロや自然災害が猛威を振るっております。この20年、私たちの教会、教団、そして私たち一人一人の個人の信仰の歩みはどうだったでしょうか。今この現在の時代を危機の時代ということができるかもしれませんし、そしてまたいつの時代も危機が存在していたということが言えるかもしれません。日本への最初の宣教師グレンジャー先生にも2つの危機があったと言われております。一つは当時の社会状況という困難でした。今では考えられないほどキリスト教に対する偏見がありました。宣教が開始された1896年という年は日清戦争が終わった翌年であり、日本は戦争に勝ったことで軍国的国家主義が多い、神道が国家的権威を持ち、仏教も国民的宗教とされておりました。そういう社会状況の中でキリスト教は歓迎されるわけもなく、クリスチャンになろうとするならば村八分にならざるを得ない、そのような状況の中にありました。もう一つの困難は生活の中での不便さという困難です。グレンジャー先生は世界総会から宣教師として派遣されたわけですけれども、それでも世界総会アメリカの方での手続きの不適合がありまして、そこで全く送金がなく困窮した苦しい生活を余儀なくされたのでした。よく言われておりますのは、夏になっても蚊から身を守る蚊帳を買うことができずに、机に風呂敷をかぶせてそれで蚊を過ごした、リウマチで歩くことも苦労したと言われております。来日して3年で息を引き取られますけれども、その最後に語られた言葉はよく知られている言葉であります。日夜看護をしていた国谷ヒーズ先生を呼びまして、あなたは同胞を愛しますかと問われました。私は日本に使命を使いに来ましたが果たさなかった。私は今世を去ろうとしています。私は信仰の道を守った。あなた方も忠実であってほしい。そして天において再会しよう。そう言って息を引き取られたと言われております。120分の3、これは一体 何の数字を表しているでしょうか。宣教120年におきますグレンジャー先生が日本で働かれた年の数であります。120分の120年のうちの3年であります。3年間120年の中におきますとわずか 2.5% に過ぎないかもしれませんけれども、その後の117年とは比べることもできないほどの大きな困難危機に直面しながらも、けれどもその中でも決して埋没せずに伝道し、旧霊が救われる魂が与えられ、教育出版の働きを開始し、医療伝道の重要性を示し、今に至る確かな礎を築いていかれたのです。危機というのは今の時代だけではなくて、120年前だけではなくて、そして聖書の時代にもたくさんの危機がありました。アドベンチストにとって大切な預言書であるダニエル書、ヨハネの黙示録があります。それを執筆しましたダニエルにしてもヨハネにしても彼らにも大きな危機がありました。ダニエル書の1章をご一緒に開いてみたいと思います。ダニエル書の1章1節。ダニエル書はどのように始まっているでしょうか。冒頭1章1節。ユダの王ヨヤキムが即位して3年目のことであった。バビロンの王ナブカレネザルが攻めてきてエルサレムを包囲した。聖書の書簡66巻ありますけど、それぞれいろいろな始まり方があります。創世記1章1節よく知られておりますけども、初めに神は天と地を創造されたというところから始まっております。また新約聖書の最初マタイの福音書はイエスキリストの系図から始まっております。またパウロの書簡では手紙ですので挨拶から始まっているところもあります。ダニエル書は冒頭、敵が攻めてきてエルサレムを包囲したというところから始まっています。包囲した、取り囲まれたということは八方塞がりであり、どこにも逃げ道抜け道がないということです。そこでダニエルたちは自分の意思で選択することができずに、無理やりにバビロンに連れて行かれたのでした。そのバビロンでもたくさんの危機がありました。まず食べ物について問われました。また王様が見たその夢を解き明かすことについて、そしてまた王様以外に願い事をすることについて、またダニエルの友達たちは像を拝むかどうかということもそこで問われました。で、一つ一つの危機の中でダニエル、そしてまたその友人たちは忠実に神様に従っていきました。主から与えられた予言の言葉をずっと書き綴っていったそのダニエル書は、一番最後どのように閉じられているでしょうか。ダニエル書12章13節になります。終わりまでお前の道を行き、憩いに入りなさい。時の終わりにあたり、お前に定められている運命に従ってお前は立ち上がるであろう。ダニエル書の冒頭1章1節では、敵が攻めてきて八方塞がり、もう道がないという状況から始まっておりましたけれども、ダニエル書の一番最後では、終わりまでお前の道を行きなさい、そして憩いが与えられると約束されているのです。私たち一人一人、そして教会にとっても、道が与えられている、備えられているのであります。私たち一人一人、これは大きなお恵みではないでしょうか。一体どこに解決の道があるんだろうかと思えるような困難が、危機が襲ってきたとしても、お前の道、あなたにはあなたの道が、それは憩いに至る道が与えられているのです。これから私たちが歩んでいくという道に加えて、私たちはもう一つの道を知っております。私は道であり真理であり命である、 誰でも私を通らなければ父のもとへ行くことはできないとキリストは言われました。イエス・キリストと共に歩む道が与えられ、そしてイエス・キリストから目を離さなければ私たちは決して道をすれることはない、そのように約束されているのであります。そして私たちには最終的には憩いが与えられるのです。もう一つの預言の書ヨハネの黙示録を見てみましょう。ヨハネの黙示録の冒頭一章で繰り返されている二つのことがあるように思います。まず一章の四節、ヨハネからアジア州にある七つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方からと始まっております。そして次に八節、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。これ2回繰り返されていること、それは今おられ、かつておられ、やがて来られる方という言葉です。この順番に注目してみたいと思います。ヨハネの今は一体どのような状況だったのでしょうか。ヨハネはパトモス島に流され、そこで幽閉されておりました。自由が利かない、そういう身の中にありました。そして自分たちの仲間であったイエス・キリストの弟子たちが次から次へと殉教していく、自分よりも先に世を去っていく、そういう孤独の中にあったのかもしれません。ヨハネの過去は一体どのようなものだったのでしょうか。イエス・キリストに最も愛された弟子ヨハネはいつもイエス様のそば近くにいて、聖書には書き記されていないようなたくさんのイエス様からの言葉を聞き、イエス様からの奇跡を見、御業を体験し、それは誰も経験できないような素晴らしい至福の時を過ごしたのではないでしょうか。ヨハネの将来はどのようなものがあったでしょうか。この後黙示録で展開されていきますけれども、週末の出来事が記されておりまして、その後やがてイエス・キリストが再臨され、涙が拭い去られ、死はなく、悲しみも嘆きも老苦もなく、イエス・キリストと共に住む、その天の御国が約束されております。そこには輝ける将来があったのです。ヨハネの過去、現在、未来を見ましたとき、恵まれた過去があり、輝ける将来がある、それに対して今現在はどうだったのでしょうか。おそらくヨハネの生涯の中で最も苦しい危機の中にある、そういう時代がこのヨハネの黙示録を書いているその今現在だったのかもしれませんけれども、ヨハネは真っ先に今おられ、かつておられ、やがて来られる方、まず今のことを真っ先に記しております。もしも私であれば、かつておられ、やがて来られるけれども、今はイエスは見えないとつぶやいてしまったかもしれませんけれども、ヨハネは今現在もイエス様と共に歩んでいたのでした。あと何時間もしますとこの教団総会は終わり、その後帰宅される方もいらっしゃるでしょう。明日の宣教120周年記念プログラムを終えて帰宅される方、あるいは教区総会を終えてから帰宅される方もおられるでしょう。あと何日かしますと、ここにいる私たちみんなはこの場を去り、それぞれの場所へ、それぞれの現実へと戻っていきます。クリスチャン人口が 1% に満たないこの日本におきましては、家庭にあって、職場にあって、あるいは学校にあって、イエス・キリストを救い主と信じる者が自分一人である、そういうところにおられる方が大半のように思います。そしてまた同心の者、同じイエス・キリストを信じる者が集まるその教会において、あるいは関連の機関においても、さまざまな危機が、困難が直面することがあるかもしれませんけれども、どんな状況の中にあったとしても必ず道が備えられているということ、そして過去や将来だけではなくて、この今現在も イエス・キリスト私たちと共にいてくださるということをいつも心に覚えたいと思います。この120年間を導いてくださった同じ神様が今もそしてこれからも私たちの教会を、そして私たち一人一人を支えてくださることを覚え、決して現実の中に埋没せずにキリストの再臨を待ち望む者として共に手を取り合いながら前進していきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の神様、グレンジャー先生が1896年に来日されてから120年という節目の年に、私たちはこの場所に集まり教団総会を開催し、過去の神様の導きに感謝し、同時にまた足りなかったことを悔い改め、そしてこれからに向かって出発するそのような時を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちが今ここにあるのは自分によって立っているのではなくて、信仰の先輩の方々が大きな献身と犠牲を払い、私たち一人一人にイエス・キリストのことを伝えてくれたからこそ今私たちはここにあります。どうか私たちはその信仰を受け継いだものとして、これから次の世代へと、そしてまた横へ広がって全世界に向けてイエス・キリストのことを伝えていく新たな力が与えられますようにお助けください。イエス・キリストを伝えていく、献身していく中で、さまざまな危機に困難に直面することがあるかもしれませんけれども、どんな時でもいつもイエス・キリストが共におられ、道を示し、そして約束の地へと導いてくださることを忘れずに覚えさせてください。神様が私たちに最善の道を示してくださることを信じ感謝して、尊き主イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。